時刻は午前5時です。ながら聞きビットコインニュースナビゲーターの田中瑞希です。
データナビゲーターの空です。当番組は資産形成として暗号資産を考える方へ、アメリカの動向をテンポよくお届けします。
それでは早速、昨日11月2日のニュースランキング10位から5位の発表です。
第10位、ビットコイン価格が週末に11万1000ドルの11月最高値を更新。月間高値を記録しましたが、トレーダーは週末の上昇継続に懐疑的で、一時的な上昇と判断しています。
第9位、トランプ政権がジェニアス法を成立させ、ステービルコイン規制を確立。ステービルコイン発行に関する連邦規制フレームワークが整備され、 100% 準備金維持が義務化されました。
第8位、連邦準備制度理事会が暗号資産監督プログラムを終了。専門の暗号資産監督制度を廃止し、銀行業界でのステーブルコインなど暗号資産業務への制限が緩和されています。
第7位、サム・バンクマンフリード控訴審が来週改定予定。 FTX 創設者の再審請求ですが、裁判官の重大な過誤立証が必要で、高いハードルとなっています。
第6位、ソラナ、ライトコイン、ヘデラ ETF が今週取引開始。カナリーキャピタル、ビットワイズ、グレースケールの複数ファンドが稼働し、ビットコイン、イーサリアムに続く新たな暗号資産 ETF として市場の多様化を促進しています。
ながら聞きビットコインニュース、続いて5位から1位の発表です。
第5位、暗号資産 ETF 全体で6億7200万ドルの資金流出。ビットコイン ETF から4億9000万ドル、イーサリアム ETF から1億8400万ドルが流出し、マクロ経済の不確実性の背景とした利益確定売りが進みました。
第4位、米中貿易合意にもかかわらずビットコイン価格が無反応。完全一部停止と輸出規制緩和の歴史的合意が発表されましたが、ビットコインは11万7085ドルで24時間 1% 未満の上昇にとどまりました。
第3位、ブラックロックで ETF 流出と5億ドル詐欺スキャンダルが同時発生。 IBIT から単日で2億9090万ドルが流出し、同時にプライベートクレジット部門で通信ファイナンス詐欺による5億ドルの損失が発覚しています。
第2位、イーロン・マスク氏が米国破産警告と38兆ドル債務危機を指摘。米国債が38兆ドルを突破し、10月だけで5000億ドル増加したことを受け、民主国家では支出削減は不可能との悲観的見解を示しました。それでは昨日アメリカで最も注目された暗号資産ニュース、第1位はこちらです。
第1位、政府機関閉鎖による暗号資産 ETF 承認プロセスの混乱と迂回策の発見。
ソラさん、このニュースが暗号資産市場に与える影響を解説してください。
これは暗号資産 ETF 市場の根本的な転換点となる出来事です。政府閉鎖により SEC が機能停止状態に陥り、10月に予定されていた複数 ETF 承認スケジュールが完全に停止しました。
しかし、発行会社が対応策を見つけたということですね。
その通りです。発行会社は米国証券法の20日ルールを活用した自動承認制度を発見しました。S1 登録書類を遅延修正条項なしで提出すれば、SEC が20日以内に異議を申し立てなければ自動的に有効となる仕組みです。
実際にこの方法で承認された ETF があるのですか？
今週カナリーキャピタルの2ファンド、ビットワイズ、グレースケールの各1ファンドがこの方法で取引開始しました。SEC が介入せずデフォルトで承認された形です。この成功例によりフィデリティが木曜日にソラナ ETF、カナリーキャピタルが XRP ETF の修正 S1 を提出しています。
11月にはどのような展開が予想されますか？
最も注目されるのは XRP ETF で、早ければ11月13日に承認される可能性があります。ただし、SEC が XRP 申請についてはまだ十分なレビューを行っていないため、自動承認プロセスを停止する可能性もあります。
つまり、SEC の正式な承認を待たずに市場に参入する新しい道筋ができたということですね。
まさにその通りです。これまで何年もかかった暗号資産 ETF の承認プロセスが手続き上の仕組みを利用することで大幅に短縮される可能性が示されました。ただし、機能の回復と SEC の対応次第ではこの迂回策も制限される可能性があります。
長期的に暗号資産の制度化にどのような影響を与えますか？
政府の機能不全が皮肉にも暗号資産の制度化を加速した結果となりました。投資家は公式承認を待たずに既存の法的枠組みの中で前進する方法を見つけており、これは暗号資産業界の成熟と自立性を示す重要な事例と言えるでしょう。
ながら聞きビットコインニュース。当番組では活動をサポートしてくださるスポンサー様を募集しております。ご興味のある企業様は番組概要欄のリンクからご連絡ください。
最後に本日のランキングをキーワードで振り返ります。10位ビットコイン11万1000ドル最高値、9位ジェニアス法ステーブルコイン規制、8位 FRB 監督プログラム終了、7位 SBF 控訴審改定、6位アルトコイン ETF 取引開始、5位暗号資産 ETF6 億7200万ドル流出、4位米中貿易合意ビットコイン無反応、3位ブラックロック詐欺スキャンダル、2位マスク破産警告、そして第1位が政府閉鎖 ETF 迂回策の発見でした。
それではまた明日お会いしましょう。田中瑞希でした。
空でした。